Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、7月も終わりなんですが、もう本当に梅雨明けしたらますます暑さが増してきて、もう燃える溶けちゃいそうな暑さになっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。もう家から出られないよっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかな。ね、もう本当に無理な外出はなさないでくださいってね、もういろんなところからも言ってますからね。もうやることないんだったらしょうがない、もうエアコンが効いてる部屋でゆっくり楽しい楽しい無線をやって一日過ごしましょう。それが一番いいんじゃないかななんて思っております。いやでもね、お仕事しなくちゃっていう方はくれぐれもこう水分補給をしながらね、他のねお仕事をしていただいて、週末は温泉も楽しんでください。そんなことでね、もう今各地でお祭りが始まっております。もう毎週末のようにね、あちこちでどこかで花火大会があったり、そして水戸はですね、8月の2日3日は水戸黄門祭りということで、私たちパルルンのメンバーもですね、公開運用で水戸駅前の北口のね芝生広場の方から電波を出させていただきます。ちょっと今年はいろいろね、申請がなかなかダメだったもので、記念局の運用が遅れてしまいまして、もう多分このお祭りの日限定だけになってしまうかな、8月の2日3日だけになってしまいそうなね、感じですからね、もう貴重な電波を出しますと言っても、私はねカラオケ大会やったりね、街角放送局って言って生放送やったり、それもやりながら無線もやんなきゃいけないのでね、ちょっと電波を出す時間がね、難しいかもしれない。でフィールドでコンテストと同じ時間帯にもなってしまうということもあるのでね、そんな合間を縫って頑張って電波を出したいと思いますんでね、ぜひ皆様記念局とのお相手もね、お付き合いもよろしくお願いしたいと思います。ということで、今ねコンテストの話も出ましたけれど、今日はそんなお話をこの後お電話でね伺っていきたいと思います。じゃあ皆さん、暑さに負けずに頑張っていきましょうということで、ビームアンテナ、はい、三田香織って言ったかな、 JR1BTL 今日は三田香織頑張ってお届けさせていただきます。この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、春の時にもご出演いただきましたけれど、またまたちょっとご出演をいただこうということで、JAL コンテスト委員会の土屋さんと今日はお電話つながっております。土屋さん。
はい、どうも、JR1LQK 土屋です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
春の時にね、オール JA コンテストの時にいろいろコンテストの規約も変わったよ、なんていうことでね、ご出演していただきましたけれど、その間にも数々の JAL のコンテストございましたが、はい、はい、この夏にも熱いコンテストがありますね。
はい。
はい。いつどのようなコンテストでしょうか。
はい。もう、来週になっちゃうんですね。
そうですね。
7月の、2日、
8月、ね、
から8月の2日から、はい、3日にかけて、はい、フィールドデイコンテストが開催されます。
はい、まあでもこれはね、土曜日の夜から始まるのかな。
そうですね、21時、2日の21時から3日の15時までです
ね。結構この夏場にやるコンテストですから、はい、皆さん結構キャンプ混じりにやるっていう方もなんかよくお話を聞くんですけど、そんな感じなんですか。
はい、そうですね、結構クラブなんかだと、うん、もう セッティング済んでからバーベキューやって、それで21時から始めるというところも多いですね。
ね、まあ、でもこの年々ね、この気温上昇で特に今年の夏なんかはものすごく暑いですから、はい、このフィールドでもちょっと皆さんにはねご注意いただきたいですね。
はい、
ね、暑いとこでねやるような時にはこうなんかなるべくテント張ったりとかね、 そんな感じで。さあそのコンテストですけど、はい、本当にもう、はい、ね、今年でまあ68回目ということで、
はい、
はい、ということでバンドの方はどこからどこまで周波数は出られるんですか？
はい、1.9 メガから、上は、全てのバンドまで出られます。
はい、こちらにはね一応430とは書いてありますが、その上も出られるということで、最近はねあのギガ帯の方の1200からもうほんと上、1.2、5.6 ね、これ10ギガとか出る方もいらっしゃいますもんね。
はい、
はい、どうですか、そういったものも少し年々増えてる感じですかね？
そうですね、やっぱり最近あの、まあ、この前あの6メーターアンドダウンコンテストがありまして、
はい、
やっぱり5ギガ10ギガあの増えてきてますね。
そうですね、はい、さあそんなね、時間が夕方の9時からそして翌日の3時までということでね、
はい、
はい、これってなんか点数とかっていうのもなんか、はい、一応フィールドだから表に出てやったり家の中でたま、はい、まあ、やる方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
そんなものでも点数って違ってくるんですか？
はい、点数は同じなんですけども、
はい、
曲集係数といってフィールドデイステーション A、 これは既存の無線設備がない、それで商用電源がないところに移動して、はい、それでやった場合には点数かけるマッチかける2倍になります、うん、さらに、
うんうん、じゃあ家の中でやるのとやっぱり表にちゃんとこうね電源を用意してっていう感じでやると、はい、点数が高くなるということなんですね。
はい、
はい、まあ皆さんね、じゃあ暑い中ですけどちょっと気をつけていろいろやっていただきたいなと思いますが、なんかこのフィールドデイコンテストで注意点とかなんかありますか？
そうですね、あとまず以前は固定曲同士は得点にならなかったんですけど、
はい、
もう現在は全ての参加者が得点は OK です。
お
マルチにもなります。
あ、はいはいはい、はい、
で、あとそのフィールドデイステーション A 結局曲数係数2倍になるのが、
うん、
昨年ですと1478曲中567曲なんですよ、
はいはい、
だからもう4割弱ぐらいが固定移動曲っていうのはもう4割弱ぐらいに減ってしまってます。
そうですか。いや、今言ったようにちょっと暑さもね関係してくるのかもしれないですね。じゃあ家の中で頑張ってじゃあ曲数を稼ごうとかっていう感じでも大丈夫ということですね。
はい、はい、そうですね。
じゃあ無理してね暑いところ表に行かなくても、はい、そんな感じで皆さんできるということですからね、
はい、
ぜひ、
はい、
どうなんでしょうか、これ個人でやる方が多いんですか、それともクラブ曲みたいな感じで皆さんでやるっていうところが。
まあ、数言えばやっぱり個人で移動してっていう方が多いですね。
あ、個人でね、うん、もう本当に今ね言ったようにね、まあ、気候も気候ですから夜になると少し気温もね下がって、野宿したりなんかしながらちょっとやるんでしょうからね、まあ、山の方じゃない限りはね熊とかは心配ないと思うんですが、
はい、
山に行かれる方はちょっとそういったとも気をつけてやっていただきたいですね。
まあ、発電機回して子宮コンテストって騒いでると多分クマも来ないと思うんですけど
確かに誰かいるなっていうのでね、
うん、
じゃあそういったのもねいろいろ気をつけながらやっていただきたいと思います。
はい、
さあそれで今日ね土屋さんにいろいろ聞きたいのは、
はい、
今年の、ちょっとコンテストのいろいろ規約が変わったということで、
はい、
先日もちょっとお話しいただいたんですが、はい、ちょっとですね私も小耳に挟んだのはログ提出をする場合、うん、今までって自分が今日はこの、ね、バンドに出たからこのバンドの、はい、ログを提出しようっていう感じで厳選して提出してたじゃないですか、
はい、
それがなんか今度はいやいや全部今まで自分でやったやつの全部のログを提出するんだよみたいなことを聞いたんですが、はい、そのあたりのことをちょっと詳しく教えていただきたいんですが、
はい
はい
はい、今、コンテストに JR のコンテストに参加された方のすべてのログは相互に全部チェックをかけています、
はい、
だから紙で提出された方もボランティアの人たちが全部電子化をして、
はい、
本当に更新したかどうかっていうのをチェックしてるんですけども、はい、ですからその自分が例えば、50メガと140と430出てじゃあ今回50メガでエントリーするけども その140度と430度の部分も一緒に出してくださいということを、まあ、今回の規約で呼びかけています。
ああそうだ、ね、皆さんだから結構それを今度そうらしいよって私も言ったら、知らない方が結構多くて、でそういった場合って全部こうやると、なんか自分がこうやろうと思った、ね、周波数のこう点数とかなんかっていうのがなんかこう違ってくるじゃないですか。
はい、
はい、それってどうしたらいいんですか。
基本的にはそのサマリーシートに申請部門、はい、その例えば、C の50とか、あの X の430って それを優先します。
あ、じゃあ全部のログは書いて提出をするけど、はい、自分はここの周波数帯でエントリーしたいんだよっていう書く欄がありますもんね、
はい、
そこに書いたログだけをこう抽出してやってくださるってことなんですね。
はい、はい、点数計算はそのエントリーした種目のバンドとかパワーとか、そういったもので計算をします。
ね、まあ、本当にたくさんのロングが、ね、提出されて委員会の方々本当に大変だと思うんですが、結構いろいろな皆さんのこう間違いとかそういったものとかっていうのもあるんですか。
そうですね、あのフィールドデイコンテストでちょっと特に多いのが、
はい、
そのフィールドデイステーション A で結局その山とかに移動して、例えば運用値が何々市で、あの電源が安定化電源って書かれると、これあのどこなのか分かんなくなっちゃうんですね。家なのか発熱使ってるの、
はいはい、
発電機使ってても安定化電源使いますし、だからそういった時には、まあ、例えば何とか山とか何とか駐車場で、あの発電機とか、あのバッテリーとかそういうふうに分かるように書いていただけると、あのみんなちょっと悩まなくて、審査の時にあの悩まなくていいんです。本当にそれによって、あ、これやっぱり移動してないねって思われて しまうこともありますので。
確かにそうですね。あれ、はい、なんか山からやってるはずなのに安定化電源とかだったら、あれどっから引っ張ってるのとかね、なっちゃいますもんね。最近はあのポータブルのバッテリーみたいなやつもありますから、はい、だからそれだったらポータブルバッテリーしようとかって書いても大丈夫って感じなんですかね。じゃあそれはちょっと皆さんね気をつけていただきたいなって思うところと、はい、あとはね結構あの自分でねあのほら更新してても M ですか、はい、H ですかとかなんかこう、よく分かんなくなっちゃう時あるじゃないですか。そういったなんか間違いとかもあるんですか。
あのフィールドデーコンテストでは最大出力が 50W までに制限されてます、
はい、あっていうことは M
最大だから、あの自宅から出てて、例えば自宅で 500W とか 1kW の免許を持ってても、はい、あの 50W に絞って出ていただかないといけないし、
はい、
H を送ってるってことそれ自体あの間違いなんですね。
あ、そうかそうか、そうですね、はい、あ、じゃあ特にこのフィールドデーの時には H っていうのはないはずってことですね、
はい、もうそうです、はい、
じゃあそこら辺もね、あの更新する方は気をつけて、ついいつもの癖で H って言っちゃうかもしれませんもんね、じゃあそういったとも気をつけて、必ずこのフィールドデーは M ということでね、はい、
はい、
さあそんなね、コンテスト今回がこの夏場はフィールドデイコンテストで、あとまだ残り今年この JAL さん主催のコンテストというのは、はい、あと何が残ってますか。
はい、9月にオールアジアコンテストのフォーンがあります、
はい、
それから10月に全市全軍コンテストがあります。
全市全軍 ね、はい、ね、これもねすごい数をやられる方いらっしゃるんでしょうからね、はい、じゃあそんなね規約をいろんなところが細かいところが、はい、ね、変更になったりしているので、もう一度ね、はい、コンテストの前に、ね、このログあの規約を見ていただいて、はい、いろいろログ提出とかね、皆さんにやっていただきたいですね、
はい、
はい、じゃあ最後に土屋さん、もう一度フィールドデイコンテストのね、時間とかお知らせください。
はい、第68回フィールドデイコンテスト、8月2日の21時から8月3日の15時までです。それであのとにかく猛暑のとか、あとゲリラ豪雨とか雷雨とか、まあ、そういうやっぱり屋外に出た場合にちょっとその辺あの熱中症とか 本当に対策を取って注意をしてやっていただきたいと思います。
はい、たくさんの、ね、皆さんにもまた、ね、参加して盛り上げていただきたいなと思っております。はい、はい、ということで今日はジュアルコンテスト委員会の土屋さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあそれでは一曲聴いていただきましょう。夏ですからね、この歌を選んでみました。チャゲと石川優子さんで二人のアイランドです。
FM パルーン。
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑くてとろけそうです。
本当ですよ、外出られませんもん。
出られないですよね、もう本当にね、危険な暑さですよね。
うんうん、天気予報で出てくる太陽のマークが違うんですよね、
色がね、
色がねギラギラの太陽が回ってますんで。
そうですよ、
本当に、
ね、ぜひ皆さん本当にね気をつけていただきたいと思います。さあそれでは、
そう
ですね、ビームアンテナ今週はどのようなことが話題になってるでしょうか。
はい、ハムライフ .jp の7月の17日から7月25日までに掲載したニュースなどから特に注目を集めたものを拾ってみました。
はい、
まずですね、滋賀県の琵琶湖の南東に野洲市という市があるんですね。
はい、
近江八幡市と草津市の間なんですけども、うんうんうんうん、ここにですね巨大な、ルソーのクランクアップタワーと、含めた2基のアンテナタワーがついた 5LDK の戸建て住宅と土地を合わせて、ハムの方に売りますというです、ね、記事が出まして、これがものすごく注目を集めました。
はい、これってどなたかのお家だったんですか。
はい、2024年に亡くなられたんですけども、元ジャールの滋賀県支部長の福森さんっていう方のお宅だったんですね。
はい
はい、それで、まあ、今ご家族の方が住んでらっしゃるんですけども、まあ、とにかく大きなクランクアップ式のルーフタワーと自立のタワー、うん、それから大きなお家と土地、中には無線機もたくさん設置された尺がありまして、うん、これをその個別に売ったり撤去することではなくて、この設備でアマチュア無線を楽しんでいただける方に全てまとめてお譲りしたいと思いますって言って、2000万円っていう値段をつけて売り出しますっていうことで不動産会社に出したんですよ。
はい、
はい、でぜひハムライフ .jp でもこれを町山無線化の皆さんに伝えてくださいっていうご依頼をこのご家族の方からいただきまして、記事にしたところですね、まあまあすごい大変たくさんの方に読んでいただきました。はい、
はい、ということはお家もついてくるしタワーもついてくるし、はい、無線機もついてくるの、は
い、石もついてくるんです。
お
あとね、お家はね、積水ハウスが建てた築25年建ての軽量鉄骨造りで 5LDK なんですね。
う
ん、
お、はいはいはい、
で土地が約552平方メートル167坪から結構まあまあ広いんですよ。それで、まあ、そのアンテナタワークランクアップの36メーターと15メーターの自立タワーがあって、
はい、
このタワーには HF はオールバンドカバーする5エレとそれから144のですね12エレの2列2段が乗っかってるんですね。
はい、
それでもう一つの自立タワーの方にも400とか1200 のすごいスタックが乗っかってるんですね。
うん、
でシャックがありましてシャックの中にはアイコムの IC7851 という 200W の最高級モデルとか、
はい、
IC9100、IC7100、IC9700 それからリニアアンプの ICBW1、八重洲の 991A とか FTM300 とかですね、まあまあたくさん並んでるんですよ。
まあですね本当に、
ね、1キロワットの免許を下ろしてここで実際にオペレートされたらしいんですね。
ね、じゃあねちょっとマンション住まいだとパワーも出せないしなんていう方は、もうここに移り住んじゃうのがいいかもしれない。
そうですね、今ほらいろんな方法でリモートもできますから、
はいはい、
マンション住まいのままここをうまく遠隔操作で動かせば、ものすごいアマチュア無線が楽しめることになるんですけども、
ですね、
うん、で実は意外に交通も便利でして、
うん、
最寄りの東海道本線の安駅から大阪駅まで新快速が通ってまして、
はい、
乗り換えなしで58分で行けるんですね。
1時間かからない、はいはい、
1時間かからない。で東京駅からも新幹線で京都駅を経由して3時間なんです。
うん、
ですので本当にその気になれば3エリアの方は住んで通勤もできるかもしれませんし、
ですね、
うん、これは、ね、いいなと思ってですね記事を出しましたら早速不動産会社に3エリアのアマチュア無線化の方複数の方がですね問い合わせをされて、実際になんかもう物件を見に行ってる方もいらっしゃるらしいんですね。
近々もしかしたらソールドアウトか、ね、売れましたなんていうニュースがハムライフさんに乗るかもしれませんね。
乗るかもしれませんね。あと半年ぐらいしたらね、ここから滋賀県安市から出てますって言って強い電波の方が現れるかもしれない。あなたかみたいな感じで、
ね、ちょっとじゃあこれね楽しみですから、ちょっとこのニュースはね、ぜひ、はい、羽田さん追ってってください。
はい、はい、そうですね、はい、そうします。
はい、そして次には、
はい、次はですね今度同じアンテナタワーと支部長の話なんですが、悲しいニュースになりました。
はい、
7月の21日の午後なんですけども、宮城県の石巻市のですね駒ヶ峰無線中継所というところにある船舶無線の受信用の、まあ、アンテナタワーをですね、整備していた、81歳の男性が、高さ12メーターのところから落下して亡くなってしまうという事故があったんですね。
はい、
でこれどなたかなと思いましたら、 JAL の宮城県支部長のですね佐藤裕光さん、 JA7UQB さんだったっていうことが分かりまして、
はい、
これがねやっぱりちょっとショックを受けています。
はい、もうね、まあ、安全運動体とかもいろいろやってたんでしょうけど、宙吊りっていうことはなんかどうしてたんでしょうね。
うんうん、佐藤さん、この方と他に2人と一緒に、まあ、合計3名で鉄塔の錆落としとか塗装っていったような作業をしていてですね、
はい、
それでタワーから鉄塔から降りるときに12メーターの高さから足を滑らせて落下しまして、
はい、
で腰にハーネスをつけていたので、うんうん、10メーターの地点で宙吊り状態になってですね、
はい、
ところがそこから、まあ、119番をしたりして救出されるまでに2時間ぐらいかかりましてですね、はい、で病院に運ばれたときには死亡が確認されたっていうお話なんですよ。
あら、あ、じゃあ落下まではしなかったけど宙吊りの状態で何時間もそんなことになってしまったってことなんですね。
ということがまず考えられるのかなと、それからもしかしたら足を踏み外された時にはもうちょっとお体がね、熱中症とか何かで、ちょっと意識がっていうような状態だったのかもしれませんし、あまりその詳しくは伝わっていないんですけども、まあ、非常にちょっと痛ましい事故になってしまって、SNS ではねやっぱりね、あすごく佐藤さんにお世話になったんですよ、悲しいですっていう驚きのことをね書かれてる方もいますし、81歳にもなってタワーのあれやんなくてもみたいなね、そう
だからね、自分のこのお家のタワーだったらまだ足もね、お仕事で登ってたタワーだからあらーと思って私もニュースを見てたんですけど ね、
びっくりしました。
本当ですね。
でちなみに佐藤さん25年以上ですね宮城県支部長を務めて、本当に積極的に活動されてまして、この事故のある前日にもですね、あの支部が出展するイベントに出席していたんですね、で今年はあの電波の日情報通信月間6月の記念式典で、東北地域における情報通信の発展に貢献があったということで表彰されてるんです
よ。見ました。そんな矢先でしたから本当にね、本当ご冥福をお祈りしましょう。はい、
はい、
ということでした。はい、それじゃあともう一つぐらいいけますよ。
はい、じゃあ、今度はですねアイコムさんの話をさせてください。
はい、
アイコムの子会社が運営しているインターネットモールの無線モールがですね、オールモードのポータブル機 IC705 の定額利用サービス IC705 サブスクというのをですね始めるっていう発表をしました。
はい、
はい、であのアマチュア無線の、ね、活性化とか若い世代にも使っていただきたいということで、30歳以下の方をまず対象にした U30 割というのを募集しますと。
どっかの携帯会社みたいな。
そうですね。で月額税込み3850円で最大3年間、IC705 をですねあの使うことができると、であのいつでも解約することができます。で3年間もし契約終了まで使うと、あのその時点で所有権が契約者に移る、つまり IC705 は返さなくていいという状態になるんだそうです。
じゃあこれ月額そうするとおいくらになるんですか？
税込みの3850円ですので、3年間でいうと、まあまあ IC705 の今メーカーの希望小売価格は137,280円なんで、まあこれとほぼ同じぐらいの支払い額になるんですね。でも、途中で、3年間故障した場合には無償修理が受けられますし、それから一定の条件で途中で解約ができるので、例えば3ヶ月だけ705使ってみたいんだよって方もこれ対応ができるっていう感じなんですね。
でこれね、学生さんだったらいきなり10何万出すのは大変だけど、毎月3000いくらぐらいだったらどうにかお小遣いで頑張れるかなって感じですよね。
そうですね。それからね、お父さんの立場だと、あのいきなりうちの息子に13万円のものは買えないけども、まあ、月3000円を払っていけるし、あのもしうちの息子がね途中で飽きたって言ったらもうその時点でやめればいいわけだから、これはいい取り組みだよねっていうのは私もありました。
確かにそうね。お父さんお母さんもこれぐらいだったら、じゃあねやらせてあげようかってなりますもんね。
そうですね。
でもこれはいいことですね。すごく若い人たち、これで少し電波ね、これ705だったらお家にも置けるし持ってもね行けるしって感じで、
手軽に外へ持ってってねフィールド運用もできますので、すごくいい仕組み でとにかく3年間使えば、契約者がその所有権が移るっていうのが一つポイントで、実は無線モールはちょっと前に IC905 のサブスクも始めたんですね。でこれはアンテナと IC905 と10ギガのコンバーターをセットにして毎月安くサブスクできますよっていうもんだったんですが、あれは期間が満了しても無線機を返さなくちゃいけなかったんですよ。で今度の705の方は3年間使ってくれれば所有権が移りますよというところなんで、この違いがやっぱり大きいかなというふうに思います。
はい、じゃあそのようなことがね今週は話題だということですね。はい、はい、ということで羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、 い、ということでね、今日も盛りだくさんでした。さあぜひね皆さん週末8月の2日3日フィールドデーコンテストね参加してください。そして、私たちパレルメンバーは 8J1MYTO で水戸黄門祭りの会場の方から電波を出しますんでね、もし聞こえたらよろしくお願いします。ということで今日はね、盛りだくさんということでお時間なくなってきてしまいました。この辺でね今日もお別れしたいと思います。ビームアンテナ、この番組はFMパルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。